今日はここで話をしてもいいでしょうか。皆さん、子供の皆さんに聞いてますが、いいですか。見えますか。ここでもいつもそこに行きますけど、ここでいいですか。そっち行ってほしい。ちょっとマイク持って歩き回ってもいいかな。ロビーの人が聞こえなくなっちゃうかもしれないね。だけどね、そうね。じゃあどっちでもいいと聞こえたので、じゃあしますね。あのねってどうしても子供向きの喋り方になっちゃうことがあるかもしれませんけど、許してください。今日の聖書のメッセージの題は、さあ立ち上がろうです。さあ立ち上がろう、英語では Let's stand up ですね。はい、じゃあ子供の人にお願いです。いいですか、子供の人。はい、じゃあ立ち上がってください。はい、立ち上がってください。そうです。はい、立ち上がってください。はい、もう一回座ってください。もう一回立ち上がってください。立ち上がってください。座ってください。もう一回言います。立ち上がってください。あ、いいですね。あれ？立ち上がってる？あ、何？両方？はい。座ってください。はい、みんな感じたことを聞きます。みんなね、立つときに何が必要ですか？立つときに必要なものは何でしょうか？足、そうだね。それから頭、それからん？やる気？それからん？脳みそね。脳の中みそっていうか脳みそ。それが必要ですね。でもね、みんなね、僕は今日ね、ちょっとみんなに考えてほしいのは、立ってください。もう一回行こうかな。立ってください。立ってください。立ってください。立ってください。あれ？どうして立たない、立ってくださいって言ったのに、あれ変わらないんですか？これはみんな立ってるからなんですね。そう、よくわかりました。座ってください。そうなんです。そう、座ってる人が初めてスタンドアップできるんですね。私た簡単だね。私たちはね、座り込んでしまうとき、立ち上がってください、立ってくださいっていう声を聞きます。でもね、普通はそうなんだけど、イエス様のために立ち上がるときには、特別なことがもう一個あります。座っているのが立ち上がる前に、一つやることがあります。座ってるね、僕がね、立ち上がる前にね、さあ立ち上がろう。これでも、これが普通なんですけど、イエス様のために立ち上がるときには、こういうことがある。立ち上がる前に、そう、わかりましたか今。立ち上がる前に、そして立ち上がる。いいですか、今日の聖書箇所。みんな聞いてましたか。マタイによる福音書の28章。お弟子さんたちが立ち上がる前に何をしたかというと、イエス様を礼拝したんです。イエス様を拝んだんです。今日の三つのポイントがあります。今日は三つのポイント出してください。今日は三つのポイントがありますけど、第一は、イエス様への礼拝です。イエス様を礼拝することです。あのね、このイエス様が蘇る前も、イエス様のところに、イエス様って走ってきて、イエス様そこにいるとしたら、イエス様って走ってきて、こうやってバーン、こうやってね、ひれ伏した人がいました。聖書の中にはそういうひれ伏した人が出てきます。でもね、そういう人たちがひれ伏したのはどうしてかっていうと、どういう理由でイエス様にひれ伏したかっていうと、イエス様、私の子供の病気を治してくださいって言ってね、ひれ伏したんです。イエス様、私の病気も治してくださいって言ってね、ひれ伏したんです。
イエス様、私困ってます、助けてくださいって言ってね、ひれ伏したんです。
でもね、この時ね、お弟子さんたちはね、ちょっと違いました。お弟子さんたち、私の子供が病気です、治してくださいとかね、私が病気です、治してくださいとかね、私困っています、助けてくださいって、ひれ伏したわけではなかったんです。そういうことがなかったんだけれども、お弟子さんたちはイエス様を礼拝したんです。これはイエス様の、イエス様をお弟子さんたちは神様として、王様として、人生の王様として迎えたという意味なんです。イエス様がよみがえって弟子たちに現れたときに、お弟子さんたちはただ自分の問題を解決してください、私のこの苦しんでいることを助けてください、それだけではなくて、私の人生はあなたのものです、そういう気持ちで神様の前に礼拝を捧げました。それが最初のポイントです。2番目のポイントいきます。イエス様の命令です。イエス様の命令何でしょうか。じゃあね、今日はね、早いですけど、今のうちに御言葉シールを配りたいと思います。今日はね、いつもは英語と日本語両方もらえるそうだけど、今日は、日本語か英語かどっちかです。もしも余ったら両方あげますから、終わってから先生のところを聞きに来てください。日本語か英語かどっちかを取ってください。そしていつもは子供だけですけど、今日は大人もあります。大人の人もこれ机の前とかトイレとか冷蔵庫とか貼ってください。とても大切な聖書の言葉です。はい、じゃあ英語が好きな人は子供に読むと思うからこっちに入れてください。はい、日本語、日本語さんもそちらにどんどん回して、はい、はい、英語と日本語あります。はい、回してください。どんどん回してください。どんどん回して、どんどん回して、はい、どんどん回してね。大人の人もらってくださいね。大人の人にはね、修法にも入ってますね。修法にも入ってます。でももらってくださいね、シールを。これがイエス様の命令です。日本語で読みましょうかね、まずね。まずスクリーンを見てください。まずスクリーンを見てください。はい。この途中までがね、イエス様の命令です。途中までがイエス様の命令で、最後はイエス様の約束です。だから先に命令を見たいと思います。日本語。大人も子供もみんなで読みます。いいですか？命令読みます。イエス様の命令です。1、2、3。それゆえ、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によって、バプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた、すべてのことを守るように彼らを教えなさい。これはね、マタイによる福音書の、28章の19節と20節なんだけれども、一番大切なのはこの一番上なの。あらゆる国々の人々を弟子としなさい。人々を弟子としなさいってイエス様はおっしゃいました。弟子って何かっていうと、弟子というのは、あなたと同じように神様のことを愛し、神様に仕え、神様のことを伝える人を作りなさいって意味です。いいですか？ただ、イエス様信じて、イエス様信じてよかった、そういう人ではなくて、 イエス様を愛し、イエス様に仕え、イエス様のことを伝える人を作りなさい、おっしゃいました。それで、今日は問題があります。ですね、じゃあ、この命令に従うってどういうことかなってことをね、ちょっとね、表にして考えたいと思います。はい、二人の人がいました。はい、イエス様の二人、弟子が二人いました。そのうちの一人は、私は一人で頑張ると言って、一ヶ月で一人の人をクリスチャンにします。イエス様を、簡単に言うとイエス様を信じる人にします。でも、イエス様を信じるんだけど、イエス様を信じるんだけど、その人は、その人はいつもいつもその先生であるイエス様のお弟子さんがいないとダメです。私はあなたに助けてもらわないとダメです。そういう人を一ヶ月に一人作ります。もう一人の人は弟子を作ります。一人で一人の人を弟子にします。ごめんなさい。一人で一年間で一人の人を弟子にします。ちょっと難しいね、これね。ちょっとね。一年間で人、この弟子は自分が伝えたように、その人も周りの人に伝える人を作ります。いいですか？どういうことかっていうと、一人で頑張る人は毎月一人。だから一年間何人？わかった？一ヶ月に一人だから一年間12人ね。でもこの人は一年間に一人です。さて、どちらがたくさんイエス様を信じる人になるでしょうか？一年が経ちました。一人で頑張る人は、イエス様を信じる人が13人になっていました。どうしてですか？一ヶ月に一人ずつ信じる人が増えてきます。そして、それで1年は12ヶ月だから12人でしょ？そして最初の一人を入れると13人です。弟子を作る人は一年で一人の弟子を作ります。だから一年経つと二人です。二年経ちます。二年が経ちました。2年経ちました。一人で頑張る人は25人の人がイエス様を信じました。弟子を作る人は4人です。どっちがいいですか？弟子を作るとダメみたいだね。一人で頑張る方がいいみたいだね。でも3年目になりました。一人で頑張る人は37人、弟子を作る人は8人。ね、だってさ、4人の人が1人ずつ弟子を作ったら全部で8人になる。さて、4年後です。一人で頑張る人は49人。弟子を作る人は16人。そう、8人の人がみんなで1年で弟子、1人ずつ弟子を作ったら16人になります。さて、5年経ちました。一人で頑張る人は61人。弟子を作る人は32人。16人がみんなで1人ずつ弟子を作ったら32人になります。さて、6年後、一人で頑張る人は73人。弟子を作る人は64人になりました。さて、7年後何が起こってるでしょうか。分かった人。今考え始めたの？分かる？はい、64人の人が弟子を作ろうとしました。一人で頑張る人はまた1ヶ月に1人ずつイエス様を信じる人を作りました。さて、どうなってるでしょうか。ドン。一人で頑張る人は85人、弟子を作る人は128人になっていました。だって一人の人が一人のお弟子さん作るんだもん。1年間で一人ずつお弟子さん作るんだ。じゃあ8年後どうなってると思う？128人は何人になってると思う？256人かな。そうだね。一人で頑張る人は97人。これもすごいけど、一人で頑張るのも素晴らしいけど、そしてね、そういう偉い人もたくさんいます。でもね、イエス様は弟子を作りなさいって言いました。それはね、自分と同じように、イエス様を愛し、
イエス様を伝える、そういう人を作りなさいってイエス様はおっしゃったんです。だからね、みんなイエス様のことを伝えてね、そのね、その友達にイエス様のことを伝えて、イエス様のことを信じるでしょう。ちょっと嬉しいでしょう。でもね、そしたら今度はその人がね、今度は自分でイエス様のことを伝える人になれるようにお祈りしていくことが大切なんだね。そして今日の三つ目のポイントに行く前に、弟子を作りなさいって言われてどう思いますか？そんなのできるかなって思うでしょう。そうなんです。お弟子さんたちもそう思ったんです。お弟子さんたちもそんなのできるかなって思ったんです。イエス様がいなくてできるかな。だからね、イエス様は約束を与えてくださいました。イエス様の約束いきましょう。イエス様の約束なんですか？はい、日本語でいきます。 1-2-3 見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そうです、イエス様はいつも私たちと共にいると約束をしてくださいました。私たちが神様のお役に立ちたいな、僕の友達も私の友達も私のお父さんやお母さんもイエス様を信じてほしいなと思うけど、できるかな、できないかな、ダメだろうな、そう思うときにこのイエス様の約束を思い出してください。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様はそのように今も私たちにも約束をしてくださっているんです。みんなで暗唱聖句を読みたいと思います。ですね、ずっと日本語で読んできたから今度は英語で読みましょう。英語の方がね、覚えやすいかもしれないね。はい、じゃあ英語で読みます。 1-2-3 Therefore, go and make disciples of all nationsBaptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Matthew 28:19-20. 日本語でも行きましょうか。日本語はと命令と約束をくっつけると暗証責任になりますね。じゃあ命令からいきます。 1-2-3 それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この方は私たちの王です。私たちの主です。すべての権威を天においても地においてもすべての権威を与えられた方です。その方がその権威を私たちが認めるならば、あなたは本当に王です。あなたは私の主です。あなたは天でも地でも全ての権威を与えられましたと、それを受け入れるならば、私たちはそれに従うべきであります。その時に、主は約束を持っていらっしゃいます。私はいつもあなた方と共に行く。私たちが誰かにイエス様のことを話をしようとするときに、本当に怖くなります。どうしたら分かってもらえるかなって思う時があります。これで、もしもこの一回のチャンスで嫌だなと思ったらもう二度と話を聞いてくれないんじゃないかって、そんな気持ちにもなります。でもそんな時に思い出してください。私たちが神様のために出て行こうとする時に、出て行って、神様のことを伝えようとするときに、この方はいつもいつも私たちと共にいらっしゃいます。いつもいつも共に行ってくださると約束をしてくださっています。その方を信じて、大胆にこの神様のことを伝えていきましょう。私たち、 この一週間、誰かにイエス様のことを伝えようじゃありませんか。誰かにイエス様の弟子になりませんかって伝えようじゃありませんか。イエス様はあなたと一緒に行ってくださいます。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日の礼拝をありがとうございます。イエス様が与えてくださった大宣教命令と言われるこの命令でありますけれども、私たちがイエス様あなたを王様として、主として、すべての権威を与えられた方として崇めます。ですからこの命令に従って、今週誰かにイエス様あなたのことをお話しできるように勇気と力を与えてください。その時にイエス様、あなたが一緒に行ってくださること、あなたが一緒に私たちと行ってくださること、それを味合わせてくださいますように、経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。